ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
も
うむせる。
むせる。そんなに暑い。秘密基地こんなに暑くなってましたっけ。
なんで？こんな地下48階なのに。
そうですよ。普通涼しいはずなのに。
地下道って涼しいはずだよね。
そうそうなんです。
インチキ地下道だから。多摩川も干上がるような、そんな勢いなあれですけれどもね。そんな中いかがお過ごしでしょうか。ということで、なんかね、今回メールいろいろいただいてるんですけども、ちょっと最初からメール読んじゃおうか。
はい、ラジオネームうさぎ丸さんからです。
はい。
初夏小野さん、貝原さん、こんにちは。
こんにちは。
第104回の牧野さんの回聞かせていただきました、貴重なお話を聞けたのでとても楽しかったです。このラジオを聞いた後初めて諏訪商店さんに行ってきました、牧野さんとお話しさせていただけたのでラジオを聞いたことが話せました、佃煮を購入しましたがとても美味しかったです。牧野さんはとても綺麗で笑顔が素敵で親切な方でしたと。
おー、前回のゲストのね、超電子バイオマンのピンクファイブ牧野美智子さんのお店に行ったんだ、
行ってくれたみたいです、
築地場外の佃煮屋さんに、行けてないよまだ俺たちは。
私も行けてない、
でも本当に佃煮美味しいよね、よくいただいてるんで、飯ではもういいおかずで食べてますけれどもね。
夏の暑い時とかにちょっとご飯が進まない時とかにこうかけるといいですね。
ビールに合う。
あ、ビール、ね、そっちか。
そっちだ、ね、
あともう一個来てるんですけど、いいですか、ラジオネームシンバルさんからです、
はい、
毎回楽しく聞かせていただいております。特撮好きの僕が気になることが、戦隊ライダーを演じるスーツアクターさんのマスクをつけた時の視界の悪さと息苦しさがどのぐらいすごいのかということです。ショッカーさんの話術をもって説明していただければ幸いです。また、ショッカーさんが見てきた中でこのマスクは大変だなと一番感じたマスクって何ですかと。
あ、じゃあ私の話術をもってですね説明したいと思いますけれどもね、今配信中のですね、安&大野のラジオトークバトルハイパーを聞いていただくと、それこと細かにねやった。
あ、そうなんですか。
やってるやってる。
タイムリー。
だからそれ聞いた方がね多分早いと思う。
なるほど、
こっちの番組はその分の時間をですねゲストさんに割きたいので。
そうですね、はい、シンバルさんはねそっちの安&大野の方、
7月いっぱいまでね配信してますから。
じゃあ大丈夫。
それ聞いてもらうとねかなり細かくね、もうライダーウルトラ戦隊ものの戦闘員から、怪獣のね涼しくする方法まで、語ってるんで。
じゃあもうぜひそれを聞いてもらって、
そっち聞いてちょんまげ、
お願いします。
さっさとメールの答えをですね出した後ですね、もうなんて言ったってもう来てほしくて、でやっと連絡が取れて。
そうなんですね。
やっぱねツイッターはいいね。
なるほど。
いきなりツイッターにダイレクトメールしたもの。
あ、そうなんですか。あら、
もうそれでね心よく来ていただきましたよ、ということで、今回のゲストでございます小林優子さんです。
こんにちは。
はい、こんにちは。ようこそ来てくれました。
ねえ、お招きいただきましてありがとうございます。
とんでもね、まあ久しぶりだよね。
本当久しぶりですよね。
はい、だからね
何年ぶり。
なんかつながりがびっくりだったんですよね。私、小林優子さんがゲストにいらっしゃるって聞いて。
そうでしょ。
小林優子さんみたいな。
そうだよ。
いやいやいや、
そうですよ。
小林優ちゃんかみたいな。
そう、和柊ちゃんよ。
和柊ちゃんね。
そうなんですよ。三村姉さんだよ。
そうなんですよ。いろんなものが出てきちゃいました。
そうそう、いろいろ紐解くと本当ね、たくさんの役をやってらっしゃるから。
長くやってるんで、長く細々と。
い
や
い
や、
これミンキーモモの春の妖精とかね、すごいよ。アタッカー言うだなんたって。
はいはい。
またそんなのもうバー
ッ。レコ社長もものすごい頷いてます。
そうそうそう。
ありがとうございます。
もうだって社長は小林優子さん。和柊ちゃんですね。もう
返事がね、
もうそういう返事が返ってくるぐらい、
ね、嬉しいな、
そんな小林優子さんも、22年ぶりですか。
いや、
一番最初に会ってから
22年ぶり、
一番最初にお会いしたのは22年前なんです。
スタジオでご一緒したんですよね、
それ
で私がショッカー大野さんって、なんでショッカー大野さんなんですか、って聞いてたところから、
ね、その辺のお話もじゃあ踏まえながら今日はですね、いろいろ解明していく。なぜ、なぜそのショッカーのショッカーに優子さんが食いついたかあたりもですね、含めて。
なるほど、
もう全て今日は解明しますけれども、そんな優子さんでございますけども、ご出身は東京ということなんですが、
そうです、東京下町北千住生まれですね。
いいとこだ北千住ね、桜中学のあるね、ねえわ桜中学、あの金八先生が土手歩いてるからね、
そうそうそうそう、ね、そこで撮ってたみたいですね。
そうですよね、北千住からすぐそばのね、あの辺って言ったらもう、ね、桜中学の金八先生からちょっと、うん、あの金町の方とかね、柴又の方とか行くと、うん、風天の寅さんがいてっていうね、あ、北千住だったんですか。
そうなんですよ、北千住前で。
じゃあバリバリのじゃあ江戸っ子っていうか、
ね、いやいやいや、でも父母はもう東北なので、うん、だいたいほら東北から出てきた人って上野とか北千住とか、
う
ん、あの辺なんですよ、根付くところがね、
根付いちゃったね、
根付いちゃったんですね、
はいはい、でも北千住あたりだと本当に自然もまだまだねあったでしょうし、
まあでもその後、うん、あのなんだろう、ちょっともっと奥に引っ越してしまったので、うん、そんなに長くは北千住にいなかったんですよね。
あ、はいはい、あ、でもじゃあ割と東京にずっと
ほぼ、ね、東京近郊で、まあ、ほぼ東京、はい、
じゃあまあテレビとかもずっと普通に、ね、
う
んね、全チャンネルやって、
あの
結構地方から来られたりするとね、うん、NHK と民放が一局ですみたいなだからテレビ見てるものがありませんとかね、
う
ん、だけど、はい、ここは共通してじゃあいろいろテレビ話もできますよね。そこは大丈夫だと思います。少女時代はどんな子だったんですか、小学生の頃とか。
小学生の頃ですか、
はいはい、もうそこまで遡りますからね。
あ、そう、私ねすごい、はい、あのなんて言うんだろう、シャイっていうか人見知りっていうか、あの本当なんか手とかも上げられないし、うん、すっごい消極的、いや未だにそういうとこあるんですよ。
あの、うん、あおいちょっと懐かず、懐かず、
あのなんていうの、うん、仲良くなった人とはどこまでもこうグッといけるんだけど、割とこう難しいんですよ。
俺だって会って2回目ぐらいにもう一緒に飲んでさ、うん、大盛り上がりしたから。
そっか、大野だもん。
この秘密が、この秘密はまた今日楽しいよやっぱり。あ、でもそんなシャイな子だったんですかね。
はい、そうそう、それで、はい、あの割といじめられっ子で、はいはい、小学校低学年ぐらいまで本当いじめられっ子で、うん、で引っ越したんですよ千住から、
はいはいはい、
でその転校した時に、うん、私このままじゃいけないと思ったのよ、はい、子供心に。
そうだ、ね、
こんなことじゃいけない、うん、強くなろうと思って、うん、
はいはいはい、
で転校きっかけに、うん、女番長って呼ばれるぐらい。
そんなに変わっちゃったんです
か。
なんか俺漫画で聞いたことあるけど転校した時に舐められちゃいけないですね。およろしく頼むぜってそっからみんなあの私のこと番長と言ってしまって痛いよここに。
いや そのぐらいちょっともう締められるのは嫌だって、
まあね、そう、虚勢張らないとね、
そう、子供とか思ったみたいでね、うん、なんかそのなんだろう、転校きっかけにすごくこう活発というか、はい、う
ん、頑張ったんだね、
ガラッと頑張ったんだね、はいはい、私ね今思えば、
う
ん、
そうだそうだ、
はい、
う
ん、そんな感じで、
はいはい、
で憧れたのが仮面ライダーだったんです、
はい、もうそこへ行っちゃう、すごい、
いや早い。
もうこれ多分相当ね尺つくと思うんで、もう仮面ライダー以前の話だと、
はい、
その、おとなしい子だからなんか興味、遊んでたとかも、
遊びも、うん、あ、でもそうね、うん、リカちゃん人形とかそういうの好きだ
ったかな。普通にね、
普通に、はいはい、うん、あとは走るのがすごい早かったんですね、うん、私、はいはい、うん、でそうそう、小学校の時に、はい、100メートルと走り高跳びと走り幅跳びと3つ優勝、うん、あとリレーか、
うん、すごい、
4つ優勝したっていうね、小学校6年生の時ね、う
ん、すごいじゃないですか、すごい身体能力ですね。
いやいや、すごい、なんか力入れた、
ショッカーだったら最初に改造しましたよね。
まずこの子連れてこようってね。
すげえ伏線、今日、ま、伏線巻きまくりな感じだけど、
でもだから全然勉強なんかあれだったんですけど、はい、必ずなんかもうその学校で校長先生にこう表彰されるみたいな、
はい、
何何何100メートル走優勝小林優、なんとかって、足が速かったのは速かった。今とんでもないですよ、今やっと生きてますからね。
いやいや、そんなことはね、
今もとんでもない大昔の話ですけれども。
あ、でもじゃあ運動神経抜群だったわ
けですね、うん、足は速かったですね、なんかね、飛んだり跳ねたりは得意だったのかもしれないですね、
う
ん、は
い
は
い、そういうのがあって、うん、やっぱりほら僕らの世代ね、まあまあ、あの割と近い世代なんで、うん、テレビ漫画とか、ね、まだアニメじゃなくてね、テレビ漫画ですよね。
テレビ、そうです ね、
なんかご覧になってる作品でこれ好きだったとか。
いや、ウルトラマンは好きだったですよ。
お、
そのライチ、やっぱそっち系の、うん、
ウルトラマンとか、あともっとうんとちっちゃくなるとそれこそ、うん、鉄腕アトムとか、ウランちゃんの人形とか持ってる、あの、はいはい、白黒写真とかね、
うわ、
うちに ありましたよ、そういえば。
あの時代でちゃんとこう写真が残ってるって貴重だ ね、
ね、
お父さんに感謝です ね、
ね、親が ね、ウランちゃんとか好きだったみたい。あと、うん、そう、リボンの騎士とかさ、
リボンの騎士もそうですね、
昔そういう、はいはい、 のは見てました
ね。ご兄弟とかは？
私一人っ子なんです。
一人っ子だ、うん、一人っ子の一人娘。じゃあもう大事にされたな。
そうですね、大事には育てていただいたなと思いますね、うん、そう。 あとでもね、あれも好きだったよ、うん、あのそれこそバレーボールもの、アタックナンバーワンとか、サインは V とか、ね、古いから分かんないでしょ。
でもタイトルは違う。
でもね、
いろんな人がいろんな人が
いろんな方からすごく
かなり知ってるから大丈夫。
バレーボールはだから好きで、あのなんか憧れちゃってバレー部に入ったりしたんですけど、一回もボールに触れないのね。あの足は速かったんだけど、そういうなんかなんて器具を扱う
球技は
球技全然ダメで、不器用なんですよ。
いや
本当に
球技ね、あの得意な人はね、うん、あんまりアクションの方行かないですね。
あ、そうなんだ、
うんうん、分かる。
違うんですか。
僕も球技あんまり興味なかったから、
違うのかな、使うところ
、うん、でも5体体をこう使うという、うんうん、割とそういうのは好きだったですよね。
うん、
でじゃあまあそういうアニメを見たり普通に遊んだり、でもちょっと運動神経もいい女の子、でもシャイだが、ね、シャイがゆえにちょっといじめられちゃったりもしちゃったんだけど、まあ、転校して、
そうですね、
はいはい、だ3年生とか4年生ぐらいかな、
転校、そうそう、転校したの3年生です、ね、まさに3年生ですね。
で新しい生活が、まあ、始まるんじゃないですか、新しい学校で、でちょっと活発な女の子になった、
はいはい、
そうそう、ちょうどしたらそのちょっと後ぐらいに、うん、いわゆる、まあ、その仮面ライダーが来る ね、 だからね、
いわゆるなんだろう、うん、こう同級生たちがなんか、はい、郷ひろみさんとか、
はいはい、
野口五郎さんとか、
そうだ、
私たちの最上位でしたとかね、
御三家、新御三家、
そんなところにこう憧れてる時に、うん、私はなぜか仮面ライダーが、
あ、もうそこにグッと、
もうグッ、なんて素敵なんだろうと思ってました、はい、王子様だと思ってました、仮面ライダー、
あららら
バカ、あの、あの、なんていうの、うん、ほらね、ちゃんとしたアイドルが好きな人たちから見たら、うん、幼いっていうか、優子何言ってんのあなたって、だってもうね、小学校5年ぐらいでしょ、
その頃、女の子の方がおませさんだから、
おませさんだから、
ね、うん、男の子はね、やっぱり5年生ぐらいは仮面ライダーいっぱいガーッと、ちょうどもう絶好調ですよ、もうライダーカード、うん、もうスナックと言わないんだよね、ライダーカードを集める、
そうそう、ね、集めてました、ね、私も、集めてました。もう気持ち悪くなるまでライダースナック貯めてますね。もういらないっていう。
偉い。捨ててないところが偉い。そう。俺たち捨ててないよ。ね、あ、でもじゃあ普通にじゃあ仮面ライダーを見て。
そうそう、なんででしょう、うん。それでそれも、あの、変身前じゃなくて変身した後の、あの、アクションをなさる、
はいはいはい、
そのライダーに
も、ね。今で言うとこのスーツアクターですわね。
なんて素敵なんだろうと。
そこに行くってのはなかなか珍しいですよ ね、 すよね、女の子でしかも。
そうですよね。
で、まあ、その頃とかって、はい、じゃあちょうど小学校か中学校になるかそこらぐらいになってるじゃないですか、
そうです
ね、大体、ね、うん、で先ほど の、 そのこう運動神経のいいところで、うん、なんかあの機械体操を始められ
るんだ。それはあの、はい、そうです、とか憧れてやっぱりアクションとかやってみたいなって思ったこともあって、うんうん、それでそれこそなんか、うん、あのじゃあ体操やっといた方がいいのかなと思って、うん、高校ですよ、でも機械体操部に入ってた
ことは。じゃあ本当に体操、いや、よくあのそれこそウィキとかで、うん、小林優子さんというと機械体操っていう、
いや、ワードが出てくる、大
昔ね、ワードが出てくるけども、うん、じゃあなんでその機械体操に行ったかが、うん、仮面ライダーだった。
もうそうですよ、そこにね、気するというか、
これはね、ウィキペディアにも書いてないぞ
原点分かったぞみたいな。
じゃあもう小学校の時にライダー見てかっこいいと思った、それでいわゆるこう、まあ 今で言えばね、まあ、大野研究会だったわけですけれども、
そうです、
じゃあの中の人たち、
はい、
かっこいいな、変身後はかっこいいなっていう、
うん、
ね、
そう、
そこになるわけじゃないですか。
そう、それで、うん、ファンレターを書いたんですよ、
う
ん
う
ん、多分小学校6年生ぐらいかな、はいはいはい、それでだってほらコンタクト取るすべもないから、毎週一生懸命見てて、はい、今日はライダーキックがかっこよかったですとか、なんかよく覚えてないけど、そのでそれも、のスーツアクターの方がどなたかが分かんなかったから、はいはい、その仮面ライダーの中に入っている方にお渡し願いますって、その名前も分からなかったので、
ね、
それでファンレターをそれこそ見たら書くみたいな、毎週、
はい、なんか感想を持ってたんだ、
感想書いてた、
いい子だもうテレビ局としてはもうね、本当に最高の視聴者ですよ
で、そのテレビ局の方も、はい、あの律儀にそのね、スーツアクターの方にちゃんと渡してくださってたらですよね、そうそうそう、
はい、じゃあちゃんと毎日放送から、ね、
ちゃんと渡ってた、
大野研究会に渡ってたわけですよ、 すごいね、うん、でじゃあそうやって、まあ、普通の小学校生活を送りながらも、うん、ちょっと仮面ライダーいいな憧れて、でその辺から
で、うん、そこに、手紙にね、
はい、
電話番号をね、うん、なんか書いたんだと思うんですよ。
お
そう、それでなんかもしあれだったらお電話いただけますかって
すごい積極的ですね、
書いたんですよ、はい、そしたら、はい、多分しつこいっていうか何通も来てたもんだからそこで中屋敷哲也さんがいいんだよかな、お名前出しちゃって出てくるんですけど、その
本人だ、
そう、仮面ライダーの中屋敷ですけれどって電話がかかってきた。
うわ
夢のようでしょ。夢
そりゃ素敵 だ
よっぽど多分私出してたんだね手紙ね
毎週来てますよね、
なんかこんなに思ってくれているなんか、ね、11歳か12歳の女の子がいると思って、ね、優しいから中屋敷さんがお電話くださったんですよ、うんうね、もう今でも手が震えた、なんか電話かかってきた時、うん、手が震えたの覚えてるもん、
で貴重な経験だもんね、
うん、はい、で仮面ライダーの中屋敷と申しますけどって言われても、ね、中屋敷っていう言葉が聞き取れなくて、うん、なんて言ってるんだろ う、ね、なんとかなんとかさんだぐらいもドキドキのバクバクで、でそこで母ですよ、出てきたのが、ゆくちゃん、うん、あの電話番号聞きなさい聞きなさいってのマジです
げーすげ
ー、そんなことだってこっちはほら思いもなんか寄らないじゃない、はいはい、でももうそれで切ったらまた、うん、ね、なんかご縁もつながるんだ、ね、でなんか、うん、電話番号聞きなさい聞きなさいって言うから、
お母さんいい人だ、
私、うん、すいませんお電話番号教えていただいてもいいですかって言ったら、うん、いい人だからさ、うん、教えてくださっちゃった、今じゃ考えられないね、こんな ね、まあ、でも12歳のほらちっちゃい女の子だったし、あの
電話番号
を教えていただいて、
はい、
たまに失礼ながらお電話するようになって、はい、なんか仲良くなったんです、ありえない夢のような、ね、ファンとそのいわゆる一ファンと
夢のある話だよこれ、本当仮面ライダーと電話でつながっちゃった、
そう
やっぱ書いとくもんですね、
本当ですよね、ありえない、
今ダメですよ電話番号書いちゃう ね、
ね、
今ネットがね、いろいろあれでネットに出されちゃったりとかね、まあ、
怖い怖い、
大変ですから、うん、いろいろ ね、
でも今の電話とかじゃなくても、うん、こうイベントとかで会える機会もあるし、
そうそうそうそう、
そんなことなくても大丈夫、
しなくても
大丈夫、良き時代、
うん、逆にね、だからもう何の手立てもなかったわけですからね、
そう電話一本しかないっていう時ですから ね、うんうん、ね、直接 ね、 ね、
だってまだその仮面ライダーが中屋敷さんがやってるってことすらね、うん、分からないですもんね、
そうです、
僕らやっぱ子供を呼ぶ前にね、こうテレビ見ながらなんか大野研究会っていう名前があって、なんとなくこう自分の中で親近感をね、あ大野だってと思う、なんだか何をやってる人しか分かんないけど、でもそこを見ると今思えば中屋敷哲也、岡田勝とかね、新堀和夫とか書いてあったわけだけど、そんなこと分からない、だから何してる人か分かんないけど、なんか大野研究会っていうのがあるんだなっていうぐらいですよ、せいぜい、
そうですよ、
それを
手がかりが
ね、それをちゃんと真面目にさ、毎週手紙を書いたらさ、
しつこかったんですね、
いやいやいやいやいや、あのね、真面目に送ってくれたファンとして、なんていいファンだろうと思ってね、あ、じゃあ電話してみようかって、すごいですね、う
ん、で、あの、うん、なんか後楽園の仮面ライダーショーとかをやってらして、
はい、
じゃあ見においでよなんて誘っていただいて、それで父が連れてってくれてね、はい、それこそ、はいはいはい、それで月1回ぐらいもう邪魔して 見させていただいたりしてたんですよ、当時、
うん、夢の夢ですよ、
本当ですよね、
後楽園遊園地僕ね、忘れもしない後楽園遊園地のね、コマーシャル当時のね、後、うんうん、楽園遊園地で僕と握手とか言う前よ、
あ、前ですか、
それはもう戦隊になってからの話だから
そうでした、
そうそう、我らの仮面ライダーがみたいなさ、うん、ショッカー基地がみたいなさ、後楽園遊園地がショッカー基地になるみたいなさ、でね、ジェットコースターのね、うんうん、最前列にトドギラーが乗ってた、CM で
トドギラーが
こう乗ってて、なんか適当な SE でワーンワーンってなんかどう聞いてもこれはね、モグラングの声だなと思いながら、うん、声はモグラングだけどトドギラーが前をバーッと乗って、あの後楽園遊園地がショッカーに占領された、急げ仮面ライダーみたいなフィルムのね、そういうコマーシャルを普通にテレビで見てたけども、はい、まあ僕横浜だったんですけども、でもなんかその、ね、今思えばね、横浜から水道橋なんかね、うん、めっちゃ近いと思うけど、子供ですから、
うん、あ、そうですね、なんかそんな夢のね、なかなか行けるもんじゃないよね、
いや見てみたいけど、
うん、
結局仮面ライダーは一度も見ることができなかったんですよ、当時、あの帰ってきたウルトラマン、当時同じ時期にやってた、
うんうんうん、
はうちのね上岡の上岡横浜のね、うん、上岡という僕の生まれ育った京浜急行の町があるんですけど、はいはい、そこのね大英にね、うん、あの来たの帰ってきたの本物が、あのそれこそ本物 の, あの中入ってた菊池栄一さんが、
う
ん、
あ
の単体で来られて、で最初ウルトラマンで出てくるのちゃんと、うん、あの当時のウルトラマンって結構アトラクション用っつって、うん、目が光ってなくて黄色いく塗っただけで、うんうん、カラータイマーも青く塗っただけのやつだったんだけど、その時のウルトラマンはちゃんとテレビの撮影用の目が光ってて、うん、カラータイマーが光ってるウルトラマンが来て、うん、で司会の人がなんかちょっと 2,3 質問をしてたら、そのうちそのねチャック開けてさ、うん、中から菊池栄一さん出てきたの。
なんです
ごい
絶対今じゃありえない
でしょそれ
本物だから。
あ
で
そっか、
実はこの菊池栄一さんが帰ってきてウルトラマンに入ってる方なんですっつって
演出で それこそ
んで、うん、あので撮影のエピソードで、うん、あの息苦しいこともあるけれどもちびっ子たちの顔をね、うん、思い浮かべながら頑張ってるよみたいな、
うん、
でのは僕その地元で見たことある。で次の日はスペクトルマンが来たの、
うん、
でスペクトルマンもお面取ってでちゃんと中身はあののねウルトラセブンもやってた上西浩二さんっていう方がわっと出て、うん、いやしんどいけどさあのちびっ子たちのためにやっぱ同じようなこと言われて、うん、で握手とかできて、うんうん、だから帰ってきたウルトラマンとスペクトルマンはリアルタイムで見てるんですけど、うん、本物をしかもね、
うん、
もう仮面ライダーだけとはね縁がなくてね、だからもうコマーシャル見るたび本当行きたかったんだね。毎週行ってたんだね。
毎週行かないけど月1回はもう本当に父がね、うん、
それも月1回行くってすごいですよ
でしょ。父が一生懸命連れてってくださった
の、愛されてるよな、
一人娘だったからね本当に甘やかされたと思うけど、
まあでもそうやって中屋敷さんの、ねはいうん、ともう本当プライベートなお付き合い、
うんうんね、そうプライベートっていうか、ねね、まあでも一ファンだったんですけど、ね、
おいでおいで
なんか楽屋に入れていただいたりとか、
ほら本当に夢の場所ですよ、
本当によくしていただいて ね、はい、まあそんな感じで、はい、
ね、とかそんな風に、うん、まさかのそこで中屋敷さんをはじめ、まあ、大野健一から皆さんとも、はいまあ、親しくなりますよね、
う
んうん、そんな中学生、
そんな中学生でしたね、
そんな中学生いなくないですか。
すごい怖い、怪しい、それは学校で女番長になれるよ、
ね、いやいや女番長はもうその頃違うから、
私の背景にはショッカーがいるわよ。
でももう仮面ライダー大好きな中学生だったかもしれない、ゆう子またライダーショー行ったのみたいな、そんなこと変でしょ、やっぱりおかしいよね。
いや今は全然
ない
ん
だけど、
当時はすごいよね、だから女性の方がやっぱりそういうこう積極的にいろいろ活動されるのかしら、
ああでもそうかもしれないですね、うん、会いに行きたいっていう気持ちは女性の方も強いのかも、うんうん、憧れ
でした。
で前この番組にね出てくれた、うん、読売新聞のね、うん、あの鈴木美翔ちゃんと、うんまあ、記者の方がいるんですけど、うん、もう彼女はもう仮面ライダーが大好きで、
ああ
の仮面ライダーのに対する自分の思いを詩に書いて、うんうんうん、
い
あのポエムをねなんか詩集を出して、でそれで今度はその方はねプロデューサーと、
はいはい、
平山徹プロデューサーと文通をして、で高校生ぐらいからスカイライダーとか、うん、そういう撮影所の現場に行って、うん、それこそ中屋敷さんとかにそこで会ったみたいな、
そうなん
です、うん、話は伺った
とか、はいはいはい、
女性
いるんですね、
女子の方が積極的だからね、しっかりしてる。何してた中学時代の俺。もうちょっとあの頃ってさ、あのもうゴレンジャーとかの時代なんですけど、うん、
ゴレンジャーね、
あの親から持ってたレコードとかそういうの捨てられちゃったりとかさ、
こ
う
なんで
いつまでもこんなの見てんじゃないとかね、
幼いわみたいな、
幼稚だって言われて、でなんとなくあ そうだよなみたいな、うん、こうね、
うん、
で周りもみんなアイドル、うん、その頃だから、やっぱり桜田淳子ちゃんとか、
う
ん、山口百恵ちゃんとか、
ね、
みたいな
ね、う
ん、からその辺がこうなってくるんですけど、まあピンクレディーぐらいになっていくような時に、うん、みんながアイドルをこう行った時に、うんうん、あこれは自分も行っとかなきゃみたいな、ダメな中学生。そこでなんで貫かなかったの。でだから高校ぐらいになってもう一回呼び戻されて、うん、なんかそういうこう、うん、情熱が、
うん、
したらそっからはもうずっぶりなんだけどね、もう、うん、今日に至るまで、
う
ん、
もう、ね、
大変なんだ
けど職業になっちゃってるもんね、
中学の時にね、 でもそこはだから女性は素晴らしいですね、うそういうところのね、行動力も愛があるんですね、やっぱりね、
愛してましたね、ライダーを愛してましたよ、ね、本当に
ライダーと結婚したいぐらい
だったよね。いや、そう、本当夢に見てましたよ、もう白馬の王子はライダーみたいな感じでした。
本郷猛じゃないんですね、
本郷猛じゃないです、仮面ライダーなんですよ、
ね、風見四郎でもない
んです、風見四郎でもないんですよ。
仮面ライダーなんでね、
は
い、
でも中学の同級生は私を見るともうライダーの話ばっかりなって、うん、ライダーのゆこちゃんライダーばっかだったねっていまだに同窓会とか行くとね言われます。
でも好きなことをこうやって好きだって言えて、
うん、そうですよね、
素晴らしい、ね、でじゃあ本当毎月ね、後楽園遊園地に、
でそうですね、中学ぐらいは通ってたかなっていう感じだったと思いますね、
うんうんうん、
はい、
でそうするとこう進路とかもなんかすでにその時点でなんかこう割と考えてたというか、うん、そういう方に行きたいみたいな、
いやだからそれこそ大野研究会に憧れたんですけど、うんうん、そんなね無理でしょう、うん、なんか、うん、
いやいやいや、
うん、そうとね、うん、田舎だったしさ、なんかちょっとだいぶ埼玉の方に引っ込んでたので、そんな無理でしょ、
じゃあその埼玉の方から毎月通ってたんだ、なお偉いよ、
そうですよ、
横浜が遠いとか言ってた俺もバカ、もう
埼玉から後楽園
月一ぐらいだったら行っとけよ、また
いっぱい写真ありますよ、うん、ライダーと父が撮ってくれた写真が、ね、
そうなん
ですよ、いっぱい残ってます、
そうで、この写真がまたね、うん、もう優子さんとショッカー王の結ぶね、うん、駆け足にもなったというね、うんうん、
そうだっけ、はい、
そうだ
あれあれ
もう22年前の話だからよ、まあ、しゃあねえけどよ、いやいや、ひもとこうじゃねえか、
ひもといて、ひもとい
て、そうだ、あの時ね、お話したのが、うん、だからその仮面ライダーがね、好きで、うん、まあ、よく言ってるのよっていう話を、うん、まあ、後で聞くわけですよ、
はいはい、
でちょっと前後しますけれども、だそのさっきちょっと優子さんが言いかけた私との出会いの、
はいはい、
まさに22年前のお話なんですけれども、ね、
何の番組でした
っけ、オタクの星座というね、うん、OVA があったんですよ。
へ
で、ちょうど20年前って OVA ブームでね、うん、でいろんなこうオリジナルビデオアニメーションとかがあったじゃないですか、うんうんうんうん、それでね、制作がね、うん、まあ、制作でまあ企画というか、
うん、
まあ、81プロデュースさんで
割
とこう企画をやってて、
はい、
何枚ぶっちゃけ81の中野くんが、
あ、中野
くんはもう学生時代が僕友達なんで、
うんうんうん、
であいつの結婚式の司会やったりとか、
も
うそのぐらいもう本当古くからの、
はいはいはい、恩人ですね、もうね、
そうですよでね、うん、やつからもうぶっちゃけ友達だからやつから電話かかってきて、
うん、
で今度こういう、うんうん、まあ、オタクの星座ってのやるんだけど、
うんうん、
その中でオーロラ五人娘っていう女の子のユニットが出てくるんだ、五人組の、で、
うん、
で当時その番組になる前に、うん、パチンコでね、
うんうん、
そういうなんかオタクの星座っていう、まあ、関連のなんかパチンコがあって、
うん、
でそのオーロラ五人娘っていうのがパチンコのキャラクターになってて、
うんうん、
だ今はよくありますよね、うん、マーメイドちゃん、魚ちゃんだとかなんとかそういう、
こう、なんか、マリンちゃんとか、
ね、マリンちゃんか、うん、そう、
はい、
そう、なんとか物語、海物語とか、
海物語、
ああいう感じの、ね、あれのもう初期の頃みたいな感じで、
うん、
でちょうどそのモデルになってたのがやっぱアイドルの子たちがいたんですよ、
うんうんうん、
でこのアイドルの子たちを、うん、元に声優さんで、
う
ん、そのキャラクターをアニメにして、で声を当てていくんだけども、
うん、
でちょうどね千葉玲子ちゃんが、
うん、
その頃は焼きそばのコマーシャルとかで、
うん、
すごいブレイクしてたんだよね、
う
ん、で僕もちょうどね伊集院光さんの番組で出会って、
うん、
でもともとほら10レンジャーだった子ですから、
う
ん、
そうですね、
で戦隊ものはね、うん、やっぱあれだから、うん、あ、なんだ小野さんあれだねなんつって、で私のもう一番最初の娘と公言しておりました、
ね、
ですごく仲良かったの、
うん、
そしたら中野ちゃんから、
うん、
オーロラ5人娘で基本的には声優さんでやってもらうんだけど、
うん、
今やっぱり千葉玲ちゃんがね、うん、すごく美味しいから、
うん、
千葉玲ちゃんキャスティングできないかなっつって、
うんうん、
で小野ちゃん仲いいんだよね、
うん、
でちょっとなんとかしてもらえないかなみたいな、まあ、お話があったんですよ、うん、それでおいよってなもん で千葉玲ちゃんのマネージャーに言って、
うんうん、
そしたらちょっと声優さんの仕事って難しいじゃないですかやっぱり、
うん、
いやすごいね、でやっぱり難しいから声とか合わせるのはあれだからちょっと自信がないって言って困ってるんで、ちょっと一応 NG みたいな感じだったんですよ、
うん、
うん、で中野ちゃんどうしようかねって言ったら、いやなんとかなんないかな、あ分かった、じゃあちょっと言ってみるわっつって、うん、で僕が直接、うん、千葉玲子ちゃんに、うん、いややってみない、面白いよ、あの難しいけど、うん、でもやると達成感もあるしね、うん、とか言って、まあ、言いながら、よし分かった、じゃあ俺が現場にねちゃんとついてるからって、うん、もうステージパパ、うん、ステージパパ状態で、
うん、
で、言ってた
んですよ。え、でも喋ってたましたよね。うん、で、出演もなさってまって。
だから最初はそんなつもりで。
そうなんだ。
だから、うん、まあ、中野ちゃんが悪いと思ったのか、うん、何なのか。いや、またそれとは、それとは別に、こういうキャラクターがあって、小野ちゃんやってみないって言われて、うん、江口久志先生が描いてる自画像のモデルの、
はい、
ことぶき五郎っていうキャラがいるんだけど、はい、そのことぶき五郎を僕がやることになって。
へー。
はい。でも今思えば、主役がね山寺宏一さんでしょ、うん、ね、から千葉茂さんがいて、で菊池雅美さんがいて、それでそのオーラ5人娘がだから千葉玲子ちゃんに、優、うん、子さんに、篠原恵美ちゃんに、もう
全然覚えてない、うん、本当
高田由美ちゃんとか、
はいはいはい、
だからもう
その辺
だ、81ギャルズがグランとバンバンと、
その辺だ、22年前だもんね、
もうすごいゴージャスな、
あそうでした、
はい、でさらに神明さんとか田中信夫さんとかも入っててすげえゴージャスな、
おーおー、うん、なんで覚えてられるの、すごい、メモってんですかそれ、
いえいえ、全然
入ってんの頭に、
いや今だから優子ちゃんの顔見たから20年前思い出した、
どんだけ記憶力いいんだろう、
いやいやいや学校の勉強覚えてるんだよ
ね、いやすごいです
、うん、でこのメンツでなんかみんなで、やろう、で、まあ、すごく難しいから他の人に迷惑かけちゃいけないっていうんで、玲子ちゃんだけ、抜きでね、
あ、う
ん、オンリーで、別の日に撮ったんで、僕もその日行って、うんうん、その日はステージパパで入って Q 出してスタジオの中で、で私がなんとかよ、しのごの言わずにかかっておいで、あ、レイコそこはね、しのごの言わずにねとかさそんなレイコしながらさ、で中野ちゃんが ありがとうね、
うん、
で今度はじゃあみんなと一緒に撮りましょうみたいな時は僕も行かせてもらって、
はいはいはい、
はい、でそのアフレコをするんで、はい、うんうん、まあ、新人声優としましてはですね、うん、スタジオに誰よりも早く入って、はい、ドキドキしながら皆さんに迷惑かけないようになって思った時にね、優子さんが入ってこられて、うん、でも新人だから挨拶行ったんですよ、
はい、
どうもっつって、
そしたらもうショッカー大野さんでしょ、ショッカーにもまず引っかかるわけですよ、
ね、
みんな仮面ライダーが好きな方なのかなと思って、うん、なんでショッカー大野さんなんですか、ね、ってお聞きしたんだと思うんです、
その通りです
多分、
はい、そうで、ほらで大野だから、うん、なんか大野県友会と関係あるんですか、うん、って聞かれたんですよ、
本当そこまで聞いた、
あれショッカーで大野だから、で僕は名刺出したんですよ、
はいはいはいはい、
名刺を見て、うん、ショッカーで大野って大野県友会と関係あるんですかって言われたんです、もう率直に、はい、で待って言ったら、あ親戚みたいなもんですって言ったら、中屋敷さんってご存知、もう知ってるも知らないも、いやもうすごいお世話になってる、僕大好きな、ね、大先輩で、
はい、
私実は中屋敷さんにすごくお世話になってって話で、
うん、
ってもうだからスタジオ何よりもそのことで盛り上がっちゃって、
そうそうそう
そ
う、
何それってわけで、でちょうど引っ越したりとかしてて、なんか連絡先がねなんか分かんなくなっちゃって連絡取れないんですよって、で14年ぐらいね会えてないっていうお話をされてた、
そうだと思います、うん、本当に会ってなかったです、
はい、じゃあもしあれだったら連絡先をねってことで、あじゃあ聞いときますっつって、僕中屋敷さんにすぐ帰って、まだ携帯電話ないから家帰んないと分かんない、
そうですよね、
で家帰って中屋敷さん電話して、そしたら、おゆうこちゃんか、お元気かなっつって、でこれこれこうで、あ電話番号教えてやってくれよ、
うん、
で連絡先を教えて、うん、
はい、
うん、でそしたら今度一回会いましょう
とか、そうそう、それで飲みに行ったんですよね、
はい、それがもう2回目です、
これ
で中屋敷さんと小林優子さんと、
うん、本当に楽しかった、
楽しかった、
久さに盛り上がりましたよ ね、
もう中屋敷さん生で変身ポーズやってるし、もう幸せな
本当ですよね、
そうそうそう、で楽しかったねだったの、うん、
はい、
たさらに、うん、僕たちを結びつけてくれたのが、さっきお話が出た写真ですよ、
うんうん、写真、あ、うん、そうかそうそうだった、
お父さんが、
はい、
も
う撮ってくれた写真、うん、ちょうどその年ね、うん、忍者戦隊かくれんじゃーの年でした、
はい、
なぜ覚えてるかというと、その後楽園遊園地のね、うん、そのヒーローショーをまとめた本を作ろうってことになったんですよ、
はあ、
でちょうどその仮面ライダーの一番最初からそのカクレンジャーまで、ね、約20年ぐらいの、ね、その歴史があるわけで、うん、その時点で、はい、でそのなんかムック本がなかったから、うん、そういうのを作ってみようよってことで、そしたら戦隊ものになってから、まあ、バトルフィーバーとかねそのぐらいになってからの写真は、うん、まあまあ揃えられるんですけども、うんうん、仮面ライダーショーをやってた頃の写真が、うん、ほとんどないっていう状態だった。で、まあ表紙はね、そのカクレンジャーの年だからカクレンジャーでいいんだ、いいし、はい、他の戦隊のやつもね、後楽園遊園地の写真残ってるからいいんだけど、肝心なその仮面ライダー時代の写真がないんで、さあどうしようかって、うん、皆さんこうね周辺に人海戦術でこう、うん、でもなかなかその頃そんなカメラで ね、
そうですよね、
撮ってる方ってなかなかいなくて、その時に僕が、うん、あ
持って
ない、そういえばね、なんか毎月のように後楽園に行ってたという小林優子ちゃんが、うん、もしかしてと思って、で僕電話したの優子さんに。
全然覚えてないんだよね私その辺を。
で優子さんさ、うん、であのね、ショー見によく行ってたけど、うん、写真とか撮ってない、あ実家にいっぱいあるわよ、う
ん、こんなこんなありましたよ、
もう束になってありましたよ、
ものすごい撮ってたもんだって、ね、
で、あの実家にあるからちょっと実家に撮りに行かなきゃいけないけど、うん、あのお父さんがよく撮ってくれてたから、うん、それ貸してもらってもいいっつってたら、いいわよ、じゃあ今度実家帰った時にね、うん、持ってきてあげるっつって、本当束で、
へ
ー、アルバムを、
はい、
もう当時のもう V3 から X、Amazon あたりの、
そうだと思います、
一番ね、はい、だからもうなくて貴重な写真をですね、小林優子ちゃんがもうお父さんが撮ってく
れた、なんか思い出した、うん、ああそうだ、お役に立てたんだ、
うん、それを貸してもらったおかげでその本ができたの、
へ
え、うん、ね、送りましたよ、本もちゃんと、
はい、そうですか、なんか思い出してきた、いろいろ、
はい、でその時に本当ね、ゴッドの戦闘員がね、うん、いてね、ゴッド戦闘工作員ってメガネね、うん、ゴーグルかけたと、並んでる女の子、お酒の女の子がいたの、うん、これがね中学時代の優子さん、
お、そうなの、うん、私乗ってんの、
うん、乗ってたんだ、で写真があって、でいやなぜかというと、うん、今もあるんですけど、ヒーローバッグっていうのをさ、後楽園遊園地で売ってるわけですよね、
袋ね、そうそうそうそうそう、
ね、あの紙袋の中にお面とかさ、ビニールの剣とか、まあ、当時は中身また別なんだけど、色紙とかさ、なんかそういういろんなものが入ってるやつよね、ヒーローバッグ、
はい、
でそのヒーローバッグの説明をするときに、すごい証拠になる写真がまさに優子さんが中学の時に
持ってたんだ、
たんだ、
覚えてる、でも
その手作業を持ってて、ゴッドのなぜかゴッドの戦闘員と一緒に記念写真を撮ってるっていう、
いや恥ずかしい、
だそれはほら中の人が県友会の人だから仲良く戦闘員で一緒に、ね、
う
ん、県友会の女性の方とね撮ってたんです、小柄な方と、
ね、
で2人撮ってて、
はい、
でだから中学時代の小林優子さんの写真が、うん、その本には載ってるっていうさ、
京子ちゃんっていう方だ、京子姉さんって言ったんだけど、でっかですよね、
うん、
かな、その戦闘員やってた、そうそうそう、ね、小柄
だ、当時意外に大野県友会って女性の方の方が多かったんですよね、
多かったですよね、
そうだから、だから初期 の、 あの一番最初の仮面ライダーの時の戦闘員とか、うん、女子の戦闘員とかいた
んですよね、
網対
通した、いました、
大野県友会女性が多かったから
、そういう理由なんですね、
そうそうそう、だからアマゾンライダーの時なんかも、うん、あの赤獣舎なんつって、女性の戦闘員が、でその頃だと県友会の人とか、うん、あの東映アカ、今でいう東映アカデミーの、当時の東映芸能の俳優さん、はい、女優さんたちが変わって入ったり、うん、それが調理戦隊オーレンジャーの宍戸勝君のお姉さんだったりね、当時東映の女優さんだったから、私赤獣舎やってたわよなんて人もいる、それだからおかげでね、後楽園遊園地のスーパーヒーローショー大集合っていう本が無事に小林優子さんのおかげでできた、
いやー
マジで、
いやーもう全然今忘れてたけど思い出したそんなことありましたね、
そうでね、今からね5年ぐらい前にまたその、
う
ん、それ以降の作品も含めたので、うん、でね、それの再版して本を、5年ぐらい前にまた出したんですけど、 その時にじゃあ前になかったので、
うん、
あのやっぱり大野県友会がやってた、うん、レッドタイガーっていうね、うんうんうん、オリジナルヒーローで、ね、
はいはい、
変身前は中屋敷さんがやってたやつね、
そうです、そうです
、うんうん、でこれの写真がさすがにね、他にどっかないかなってんで、うん、僕は県友会の代表の岡田勝さんに電話したら、うん、あ親父のとこ行きゃあんじゃねえかっつって、大野幸太郎会長のところに直接行って、
はい、
まだ本当亡くなる 半年前ぐらいだったんですかね、でちょうど行って、おお上がれやって、もう僕らからすればね、大野県友会創始者だから神様みたいな、口なんか聞けねえと思ったら、すごい気さくな方で4時間ぐらいいろんなお話聞かせてくれて、でレッドタイガーの写真も貸していただいて、
私なんかレッドタイガーの等身大みたいな、こういうポスターみたいな、うん、
あ大きい
のなんかもら持ってた、貼ってたよ、貼ってた
当時ね、あの端から端にレッドが白からね赤にこうね二段変身するポスターのね、でその白の方が入ってんのが中屋敷さんで、赤い方が入ってんのが新堀さんなんですよ、持ってんだそれ、
すげー持ってた気がする、
すげ
ー、もうなんか持ってた気がする、
大野県友会歴はもうボケる大先輩ですよ、これから姉さんで呼ばせてください、とんでもないね、まあでもそれで本当本もできて、だからすごくそれで、いやもうゆうこさんありがとうっていう、もう、
はい、
これは一気に仲良くなるでしょ、
そうですね、一気にこうギュッとも
う話が合う合うみたいな ね、
合う合う、だそうなった、だなるその県友会との深いつながりの辺の話をコマーシャルの後にお願いしたいと思います。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回は私小林優子がお邪魔しております。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。
いらっしゃい。
いや楽しいわ。いやそうだから、あのオタクの星座の現場が、うん、僕実質上だから声優デビューみたいなもんなんですよ。
あ
それまでは、まあ、そういうイベントの司会、当時 KSS っていうね、うんうん、そういうメーカーさんの司会が多かったんで、はい、司会の仕事してたら、まあ、あ現場も見とくとね、
うん、
イベントの時ね、なんか誰かがこんな NG したとかね、なんかイベントの時に話したら面白いんじゃないのなんて言うんで、来ちゃいなよみたいなことで、本当その初めぐらいがいきなりその長ゼリフばっかりで、えこんなこと無茶させんじゃないよとか思ったどこで息継ぎしたらいいのみたいなのがあったんですけど、あのね千葉茂さんがね、あここでねブレス入れるといいよとかね教えてくれて、で前半後半とあって、前半がなんか千葉さんがそれやってくれて、で後半になったら今度神谷明さんがラスボスの役で来てたの、で神谷さんがとうとうお前人の現場まで荒らしに来たのなんでお前声優の現場まで来んだよみたいな感じですごく言ってくれて、ただね、でもすごいこう長いセリフが多くて、なんかナレーション、ナレーターみたいな、
なんか ね MC みたいな進行役みたいな、
キャラクターでことぼき五郎なんだけど、ナレーションもやるみたいな感じのやつだったから、
大変な役でしたよね、
はい、だから最後、だって素人ですからね、はっきり言ってね、
いや
それをね、なんかいきなり1ページ2ページみたいなセリフがダーッとあって、で本当ラストシーン、
はい、
最後の最後はなんか僕の言葉で締めるんだけど、はまんなくて、何回やってもねセリフがこぼれちゃって、でうわーと思ったらね、あの田中信夫さんがね、コンバットのサンダース軍曹が、ね、柔道一直線のナレーターの、ね、田中信夫さんが、あダメだこりゃってポソッと言われたんで、うわやべえ皆さんに迷惑かけてるとか思って、もうドキドキだったら、神谷さんが、いや大野そうじゃないんだよと、これなあのお前じゃなくてもこれ尺が合わないから、お前がじゃないんだよ、これ本がね、本と尺が合わないからこれ直さなきゃダメだよね監督ね、で音響監督言ってくれた、あはいすいませんこちらですんでちょっとお待ちくださいっつって、でしばらく経ったらショッカーさんちょっとこっち来てくださいっつって言って、したらこれカットここカットここカットで台本直してもらって、じゃあこれでやってくださいっつって、またスタジオ入ってやったんですよ、一発 OK だったの。そしたらもう皆さんがその場で拍手してくださって、
優しいんですよ、
ゆうこさんをはじめ、本当に皆さんが、
声優みんな優しい、いい人多いもんね、
いや俺なんてね声優業界って素敵なんだろう、もう皆さん優しくて、うわありがたいなと思って、もうそれからですよ、本当に声優さんたちは、俺はこれからずっとこの人たちを盛り立てていこうと思ったよ。
またまた
きっかけに、
それからもう22年経ったよ、
すごいメンバーでしたねその番組 ね、 番組ね、
本当そうで
したね、今ねそのキャストを聞いてびっくり、そうそう
皆さん主役級
ですよね、
はい、
大御所、
そう、その中に優子さんもいるしてね、うん、
それが出会いだ。
そうそうそうそうそう、
じゃあそっか、大野さんのデビューに、それこそ声優デビューのところに私いたってこと、
はい、
うわー、縁が深いね、
ほら見ろ、
それもまた、ね、それもまた不思議、
ね、でそっからその県友会のお話をいろいろしてて、はい、で実はでそこでまた県友会のお話でその高校時代に戻っていくわけです、はいはいはい、も中学に、はい、というわけで県友会にね入りたいとか、うん、そういうアクションの仕事したいっていう、うん、憧れ
てたんですけど、うん、まあなかなかねっていう感じで、うん、まあでも高校から機械体操をや、うん、そういうのもしやりたいんだったら機械体操とかやっとくといいよって言われて機械体操部には入ったんです、
う
ん、
あらここですよ、先ほどねちょっとお話まさにこうねえここが肝でございます。でだから本当だから中学をもう卒業する間際ぐらいの頃にそういう、まあ、県友会ってね、うん、あのアクションの仕事したいんだみたいなことを相談したのが
中屋敷さん、
中屋敷さんに、
だってそこしかないものは、ね、そのこのねなんつながりって、はいはいはい、この業界のつながりって中屋敷さんしかない、
それ
以外は
普通の中学生だもんね。
そうですそうです、 それででもなんかね、うん、高校時代割と本当に活発に、うん、体操部に機械体操部にいたんだけど、うん、演劇部にも遊びに行き放送部にも遊びに行き、で、うん、演劇部もなんか人足んなくて、はいはい、もういつも出ちゃうんですよ、
おいおいおい
なんか一緒に演劇部で放送部もなんか、うん、コンテストとかあると放送部員じゃないのに出してくれて、うん、あゆうごちゃんもやっちゃえばみたいな感じ、じゃあ出ちゃうかなっていう、なんか
いい環境だ、
うん、なんかいろいろできて、うん、でまあちょっとお芝居もやってみたいなと思って、うん、劇団の道、劇団、うん、で中屋敷さんに相談するわけですよ、
劇団
とかっていうのどうなんですかって言ったら、仮面ライダーはね、うん、テアトルエコーっていうところの劇団の人がたくさん声をやってらっしゃるから、
あもうショッカー狩猟多いかね、
そうそうそう、はい、五郎さんがやってらして、ゆうこちゃん声変わってるからテアトルエコーいいんじゃないの、うん、って言われて、あそっかって思って、
それでテアトルエコー入ったんだ、
それでテアトルエコーなの、
繋がったほら、仮面ライダーの怪人の声はね皆さんテアトルエコーの方ですから、は
い、そうですそうです、
うわ、またここも仮面ライダーなんだ、
そうなんだ、だからそこにつながって今の私につながってくるんですけど、はいはい、それこそ怪人のね、うん、いっぱいやってた沢立雄さんとか峰健さんとか池水さんも、はい、
池水雄さんが、まあ、全部雑賀
地龍二さんからね、
さん
もそうだ、はいはい、山下圭介さんも
そうだ、八代駿さんとか、
そうやしろ、
もう出てきちゃう、ヤドレコ
ー全員五郎さんでしょ、もう全部先輩で本当によくしていただいて、そのまま劇団に、養成所に入って2年間、一応ね、はい、役者のいろはみたいなものを勉強して、でもやっぱり厳しいんですよ、そこでの、
う
ん、劇団研究生に残れたのって何人かしか
いなくて、やっぱり狭きもんじゃないですか、
そう、うん、でそこから劇団の研究生になり、うん、準劇団員になり、うん、劇団員になったところでエコー対談してしまいました、いろいろそれは考えるとこ、うん、でも私が、うん、なんだろう、この生きてきた人生の中で一番楽しかったのがテアトルエコー時代、やっぱりなんか劇団でね仲間がいてっていう、
お芝居も作ってくれるしね、はい、もちろんアフレコだけじゃなくてね、
本当になんか何から何まで教えていただいたのがやっぱり熊倉和夫さん、
熊倉和夫さんだもんね、
はい、
とか、
うん、
トラヒエ、
はい、そうなんですね、でも中屋敷さんに会ってなかったらやっぱりテアトルエコーには入ってないっていう ね、そこにずっとつながっていく、
僕聞いたんですよ、うん、そういえば優子さんがねこれこれこうでって話したら、はい、いやだって俺知ってるのテアトルエコーしか知らねえもんいや声優やりたいとかね、なんかそういうのやりたいっていう話をしたから、うん、最初ねその中学卒業してね、うん、すぐなんかそういうのやりたいってから、うん、いややっぱ学校はちゃんと出た方がいいから、うん、じゃあもうちょっとね学校でまた上上がって勉強してね、うん、例えばその中で、まあ、それでもまた県友会やりたいって言ったら、うん、県友会来ればいいよと、うん、ただそこでまた今度はねこういうことやりたいとか、うん、ああいうことやりたいってまた新しくねやりたいことも増えたら、うん、そしたらまた考えればいいんだからって、うん、でそしたら今度高校卒業したらやっぱり芝居とかそういう劇団みたいな仕事したいっていう話だったら、うん、いや俺が知ってんのはテアトルエコーしかないですなぜなら仮面ライダーのもね分かりやすいっていうね、
本当です、
あ、うん、でもそれでテアトルエコーへ、
ね、はい、そうなんです、
すごいな、はい、周りはもう初回怪人だら
けですね、そう、村越一郎さんね、バロムワンの、ね、うん、とかも
うそうだすごい、
はい、
だから池水さんはあれだもんね、月光仮面だし、ね、アニメの月光仮面、
そうですね、
変身忍者嵐の声もやってたし、
あ 宝庫ですよね。だからテアトレコはそういう意味で、
テアトレコさん当時はもうね、うん、すごいことになってますよ。八代駿さんもね、もう怪人いっぱいやってますけど ね、はい、
ね、
僕らの外画のねギリガン君 SOS というね、うん、熊倉和夫さんが船長さん で、うん、でそのね船員が八代さんでね、でこうなんかヨットで旅に出ると、うん、あのバカンスの旅に出るかな、うん、そうすると台風かなんか嵐にあっちゃって無人島に漂流する人たちっていうような、うん、まあドラマだったわけ、まあ、ギャグドラマなんだけど、うん、そういうもうあの時代からの、うん、見てた人だから、まあ熊倉さんも、
ね、
八代さんもね、
本当もう素敵なね、あの山田康生さんもそうです
し、あ山田さんもね、もうルパーンね、
うん、もうはい、もう本当に素晴らしい、うん、なんだろう、こうキャラを持ったね先輩方に囲まれて、
本当、ねね、一番いい時に、はい、じゃあ優子さん
いらっしゃったよね、
あの神明さんもテアトル上校で、ね、でいらっしゃったじゃないですか、うん、だ神谷さんもいやもう周りの先輩たちも本当にすごい方たちばっかりなんで、ね、いい経験をしたってやっぱり何度もね、
う
ん、おっしゃってましたけど、
はい、
まあ、でもそして、はい、実際こう本格的に、まあ、じゃあそういう役者さんのお仕事を始められて、
うんうん、
で声優さんのお家も、
はい、そう、それで、うん、まあ、その役者さんなん、うん、当時、うん、声優になりたいって言ったら帰れって言われてたんで、うちは劇団だから、いわゆるなんか声優をやりたいっていうやつは、うん、今すぐここから出てきなさいって言われた、養成所の 1回目の授業の時、なんかここは声優を養成するとこじゃない、役者を養成するところだから、うん、そこは勘違いしないでほしいって、うん、もうはっきり雑賀寺隆二所長がおっしゃって、
うん、雲男が、雲男の声が
当時雑賀寺さんがもうね仕切ってあの養成所を
全部、
ね、
怖いよ雲男怖いよレレレのおじさん
優しいんですよ、
そうそうそうそう実際は本当に優しい方ですけど
優しいんですよそれで、うん、まあ、そこからなんかこう、まあね、芝居のいろはを教わりながら、うん、だけどお仕事としては声の仕事をなさってるわけじゃないですか、うん、皆さん、うん、で来たんですよオーディションが、やっぱり、うん、ゆう子もオーディション受けろって言って、うん、で、まあ、いろいろさまざま受けていくうちに、うん、引っかかったのがそのアタッカーユーっていう、うん、バレーボールのね、はい、番組の葉月ユーっていうヒロインにスコーンと受かってしまって、うん、
最初にですか、
はい、もう本当に初期の段階で、
ゆうちゃんをゆうちゃんがやるんですから、
そうね、そうですね
運命的なもんです
よね、そうなんです、うん、そこからなんとなく声のお仕事もこうやるようになってきて、うん、でつながっていったっていう感じですかね、うん、
でも今日に至るまでもすごい数のね、う
ん、長くやってるんでね、本当に
いやいやもう継続は力ですよやっぱりさ、そのそうずっと続けられてる方ってそうそういないじゃないですか、
まあね、ありがたいですよ ね、
うん、もう野沢雅子さんとか言ったら、うん、もうそれはもう神がかりですから、はい、もう本来ありえないでしょうぐらいな、うん、ね、
そうそう、そう、それで和衆ちゃんとも、はい、これ和衆ちゃんもあの、うん、天地無用の和衆っていうのがあるんですけど、はいはいはいはい、あれもオーディションで、うん、
はい、
うん、で、オーディションの日ね、うん、私40度近い熱があったんですよ、うん、でもう喉ガラガラだし、フラフラだったの、うん、でなんかマネージャーに電話して、うん、これ行ったって受かるわけないし、うん、無理だからもと電話しようかなと思ったんだけど、うん、でもそこはなんて言うんだろう、役者魂じゃないけど、うん、とりあえずなんとかダメでも現場でフラフラでも やるのが使命ってね、うん、そういうふうに育ってたからさ、うん、昔はね、親が死んでも舞台は穴開けちゃいけないみたいな、ね、はい、時代
に、あるあるある、
はい、で張って行ったんですよ、それでも目もチラチラしながら和衆ちゃん読んで、うん、でだから普段よりねかなりガラガラだったんじゃないかと思うの声、今思えばだから受かったんじゃないかな、なんか割とボーイッシュな感じのもう求められるマッドサイエンティストっていうちょっと変わった役なんで、なのでもしかしたら私が風邪ひいててよかったかあの時って、
そうかもしれないやっぱりね降りてきたんだと思うそれはそういうもんかもしれない、やっぱりね、決まる時っていうのはね、うん、
で ね、その役を未だにすごい、ね、うん、す支持してくださる方がいるから不思議なね、うん、もんだなと思ったりします。
そういう質問とかね、そういうメールなんかも来てますんで、そうですね、はい、じゃあコマーシャルの後に行きたいと思います、はいはい、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ、小林優子が遊びに来てます、和習ちゃんだよ。
皆さんこんにちは、猫のしっぽでウェブラジオをやってるのご存知ですか？
当社ホームページで猫ぶと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてください。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
いや今日は楽しすぎるよ。なんかもういいね、なんか仮面ライダーの話が、
そうですよね、
ほらライダーの方を呼んでとか、
う
ん、俳優さん呼んでとか、
はい、
全然違う
のに違うところからね。
そうですよね。でもここでやっぱ皆さん人がつながってるんだよなっていうことと、やっぱそのテアトルエコーのね、役者さんたちのお話なんかも伺っちゃうと、もう僕らにとってはもう神様ばっかりですよ、みんな。もうみんなショッカーの幹部ですから、ね、みんなショッカーの怪人ですから。もう
よくね、納屋五郎さん家にね飲みに行ってね、よく飲んでました。
あ、いいな。僕ね、初めてね長屋さんと仕事ご一緒するんで、スタジオで、まあ抜き取りだったから一緒じゃなかったんですけど、でもあのスタジオのロビーのところに僕いて、したら撮り終わった長屋さんが目の前をこう通過される時に、うわ狩猟だ。やっぱりそこで、あ狩猟だとか言って、お疲れ様でした、あお疲れさんっつってこう出てかれたけど、うわ狩猟だよみたいな、こうね、
ダンディーでね、素敵なんか、ベランダにね、なんていうんだろう、鉢植えをいっぱい奥様が作ってらして、日野勝子さんっていう、五郎さんの奥様が、でそれを見せてもらってたんですよ、でその時になんかワンピースのボタンをね、ベランダに落っことしちゃったみたいな、そしたら、その次の日かなんかに、五郎さんからお手紙で、こんなボタンを見つけたんだけど君のだねって言って、なんかそれがね、ちょっと思い出せないんだけど、すっごい素敵な文章で、ボタン一個返すのにこんな心遣いをする、なんかもう素敵な、なんか私の一生の思い出なんですけど、
いい思い出だ、
はい、そんなようなこともありました、大好きな先輩でした。
そういう方たちとご一緒にね、お仕事をするっていうのは、これはもうね、素晴らしい
財産ですね、
財産ですよね、この経験っていうのはね、
熊倉さんもね、
熊倉さんね、僕会社やっぱり経営会に残れと言われたんですが、で食えないじゃないですかって話をしたら、岡田さんがそうだなっつって、ちょうど仮面ライダーの10号のね、仮面ライダーのゼクロスってやつの撮影をしてて、その途中でね、就職試験だったんですね、大学4年の時で、でまあ就職試験一次試験で落っこっちゃってれば、まあ普通に撮影そのまま行けたんですけど、生中受かっちゃったんで、二次試験と仮面ライダーゼクロスの撮影が重なっちゃったんで、撮影場のそば、撮影とかロケの途中で、寄りっていうね、採石場で、一日のロケが終わって、岡田さん、立石のとこ行って、岡田さん、すみません、明日、NG もらっていいですかって、なんだお前、まだ明日出番ぞのよ、とかって、いや、就職試験がある、お前、ふざけんな、お前、ここ、経済残るよ、いや、食えないですよね、行ってこいって。
早かった。
で、就職をね、したんですけど、でも、そういうこうライダーに参加できた、なんかね、そういう思い出というかね、これだけは、まあ、自分もなんか勲章だったなみたいなのね、思いますけど、ね、あごめん僕の話じゃなくて、皆さんの、ちょっとこれ今日だってライダーの話がこんなにできて嬉しいんだもん。質問のメールが来ておりますので、
はい、はい、ご紹介します。
お願いします、
ラジオネーム埼玉県もさきちさんからです。マスターレイナさん、小林優子さん、こんにちは。
こんにちは。
私はワンピースが好きで、アニメをずっと見させていただいているのですが、半端なくびっくりしたのが、ニコロビンの代役のことです、アニメをずっと見ていたのですが、代役の時があったことに全く気がつきませんでした、代役というのはかなり大変なのではないかと思うのですが、代役をされた経緯、苦労話などエピソードを聞かせていただけませんでしょうか。あと小林さんの飼われている猫、昆布さん、ミキさん、レオナルドさん、可愛、いですね。
はい、ありがとうございます。
名前可愛いですね。
猫は3匹飼ってますね。
おー、
はい、
すごい、
はい、はい、ワンピースは、ニコロビンやってる山口ゆり子ちゃんが、出産の時に、
はい、
ちょっとお休みをということで、なんかお話をいただいて、それで、でも結構長くやったよね、やらせていただいて、はい、でまあ ゆり子ちゃんの声を聞きながらなおかつ、うん、あの自分なりにこう、はいはいはい、心を込めてあれだけの人気番組なので、うん、確かにプレッシャーはあったんですけど、うん、でもみんなが本当にチームがねあの、うん、田中真由美ちゃんの船長をはじめ、はいはいはい、みんなが本当にもう、うん、真由美ちゃんもエコーの先輩なので
そうだそうだ、
はい
はい
うん、
そうだそうだ
なのでなんかすごくこう心よく、うん、もうみんながかばって、うん、なんかゆう子やりたいようにやればいいんだよっていう感じでやらせていただいたので、うん、私としてはあの、うん、すごくね、あんな人気のあるところでニコロビン
の、ねう
ん
ね、ロビンもすごく人気
素敵な役で、はい、それは
それ気づかなかったっていう
すごいです
よね。それはやっぱ役者妙につきますね、
はい、
これはすごいな、まあ
ね、ゆり子ちゃんの味をこう壊さないようにっていうのはちょっと気をつけながら、うんうんうん、そう思っていただけたならよかったです。
ちゃんとそういう風にキャスティングされる方もすごいですよね、うん、ちゃんと分かってる
よ、
ね、
そう
だ
ったかも
やっぱりそういうこう特に女性の方はねやっぱりそういう出産っていうのは必ず、うんまあ、あるもんだから、うん、その、うん、今までもいろんな方のね代役とかってあるんですけど、うんはいはい、最近の、ね、代役の方皆さん本当、うん、上手だから、うん、スルッと全然気づかないなんて、うんうんうん、もうちょっと前になるけど、うん、あのおぼっちゃまくんで、うんうんうん、麹の知恵さんがね、うんうんうん、やっぱりあの出産される時に、うんうん、横山千佐ちゃんがさ、
う
ん、やってたんだよね、
うんうん、そうなん
で俺横山千佐あんだけ仲いいのに、うん、普通にあのおぼっちゃまくん見てて気づかなくてでエンディングのロール見て横山すごいって思ったけど、うんうんやっぱ役者さんもね素晴らしいですよね今こうそういうねでだそれをちゃんとキャスティングできる音響監督とかとも素晴らしいと思うしでそのさっきの話じゃないですけど共演者の皆さんがやっぱうまくこうね芝居をやっぱするってやってくれるとやっぱ自然になるんじゃないのかしらね。すごいですね。はいありがとうございます。
ありがとうございました。あとはですねラジオネームおいもさん、
はい
こんにちは。小林優子さんのラジオ大変楽しみにしていました、
はい、
早速質問なのですが、
はい、
機械体操をやっていたというのを雑誌で見かけました。どんな演目をやっていたのか、
そうかそうか、
思い出があれば教えてください。
すごいもうあの普通の公立 の、うん、あのクラブなのでそんな、うん、なんかなくるくる回るようなことはしてなかったんですよ、うん、でも一応、うん、なんだろうあの平均台と床運動と、うん、跳馬と、うんでも段違い平行棒とかはなかったな。なんか鉄棒みたいなそんなようなのはやってましたけれどもそんな高度なことはやってないです、うん、でもロンダートからバク転ぐらいまではいけてたかな一時、うん、
あら県友会はそういう人欲しかった
よ。いや床運動は一番得意だったかもしれないです、ね、やっぱりあの脚力足が速かったんで
元々、ね、
脚力、うん、
三つ子の魂、
すごい
でも平均台はダメでしたねプレッシャーに弱いね
あシャイな部分
が、ね、そう怒っちゃ
う。続きましてラジオネームともひこさんからです、
はい、
ショッカーさんレイナさんそしてゲストの小林優子さんこんにちは。お化けのホーリーのキャンディーちゃん天地無用のワシュちゃん大好きです、はい、そしてちび猫トムの大冒険のランマル役の凛々しくも優しい芝居でより好きになりました。ちび猫トムは収録からだいぶ経っていると思いますが当時全国公開されることもなく見れる機会の希少な作品で2016年の今改めて劇場公開の動きがあったり、
うんうん、
先日はクラウドファンディングが成功し少しずつ盛り上がっています、
うん、
ゆう子さんがちび猫トムで覚えていること思い出などがありましたら教えていただきたいですと。
あはいあのそれの試写を私ちび猫トムをこの間、はい、何ヶ月か前か見てきてちょっとなんて言うんだろ う、 もう出てる役者さんもすごいんですよ、うん、野沢雅子さんとか高山みなみちゃんとかもあの辺がガンガン出ていて、はいはいはい、それで私はライオンの、夢の中に出てくる蘭丸っていう男の子の役をやってるんですけど、うん、当時まだ女の子役の方が多かったので、はいはい、結構男の子をどうやるのかっていうので、はい、柴田さんが確か音響監督だった、う
ん
はいはいうん、だったと思うんですけど、ね、はい、大好きな私も一番尊敬する、うん、あのディレクターさんのお一人なんですけれども、はいうんうん、になんかすごくこういろいろ言われて苦労して、うん、男の子役をちょっとの第一歩かな、うん、蘭丸が、うん、そんな思い出はありますね。
小林さんの男の子の役だとキャプテン翼ジェイの役の美咲くんがすごく好きで、
は
いはい、私あのキャプテン翼はジェイから
そうか世代的にね
なので、うん、そうなんです美咲くんがかっこよくて好きでですね、うん、ってただの告白なんですけど、ね
いいよ、いけ、いいよ、いいよ。
そうです、あれもうでも男の子やり始めで、あれはミマさんが、
ミマさん
が、音響監督だったんです、はいはい、あれもオーディションで、三崎太郎くんつけていただいて、そこで結構男の子役だんだんこう鍛えられてきてきたかなっていう気はしますね。うまいことこう女の子から男の子にこう乗り換わっていった時代かもしれないですね、あの辺のところがね、はい、そんな感じです。
いいですね。もちょうど男の役子役とかね、だか女性はすごいね、そういうのができるからすごい、両方いけるから ね
男の子
もあんまり、あの男役の男でね、女性役ってできない人はね、
そうですね、あんまりない、
あんまり特殊な ね特殊なもんですかね、
そうそう、あらやだっても何やらあれかもしれないけど、へえ、そうで僕ね、そう特撮系でなんかあれだったな、ゆうこさんのあれだったなと思ったのが、モリモリボックンの
はいはい、はい、
ラビクリーン、
はい、
だね、あれそうですもんね、あれ
言ってました、ね、大泉、
大泉
ですよね、
はい、と、だ思えばあれがだから、あれを中身やってた人たちが大野県友会ですもん、
そうですよね、
だから一緒に県友会と仕事することもあったんですよね、
そうですよね、お会いすることは全然なかったんですけど、
もうできたフィルムにね、
そう、猫だったんで、そうです、そうです、ラビクリーンやってました、
で実際大泉行ってね、あのアフレコスタジオで、年季の入ったアフレコスタジオで、
そう、
ね、
ずっと回ってんでしょ、 ずっと回ってんの、でこれいつ当てたらいいのかなっていうずっと本気でやると声なくなっちゃうぐらいずっと回ってんですよ、はいはいはい、いつ本番撮るんだろうって思ってた覚えがなんかすごい、
今あの、ね、録音スタジオも素晴らしい、ねね、デジタルセンターがパーンと立ちましたから、だけどタバックが、
はい、
あのね、そこが老朽化しちゃったんで、閉鎖しちゃったんで、その部分の、アニメのアフレコを今
お引越しして、
ねね、あの大泉でやるようになっちゃったでしょ、だから、あの特撮番組がね、また元のスタジオになっちゃったらしい、
そうなんですか、
これ本数が多いから、
あ
アニメが、
うん、
それがいわゆるだからね、タバックの部分がそのまま来るわけだから、相当数の本数が来るでしょ、ザンボンテンでまた追いやられちゃうみたいな話をこの間聞いたよ、誤解者出といてよかった、
綺麗なところで
綺麗なところで一回経験したから、新堀さんと一緒にやってきたからよかったみたいな、そう
です
か、ね、でも、はい、そっか、じゃあでも今やもうそうやって、そんな、ね、声優さんとしていろんな役をやってらっしゃるんですけれども、
はい、
そんな、
はい、
小林優子様が、
あ、そうなんです、ね、多いですね、2016年、
はいはいはい、
7月の9日、うん、10日と南青山のマンダラというところで、はい、なんとワンマンライブを、
ワンマンライブ、
はい、ぜひいらしていただければと思っております。すごい、はい、で一部が、ちょっとミリお芝居みたいな感じ、お芝居なんですね、で2部がもう歌祭りで歌をガーって歌っていくんですけど、実はここだけの話なんですけど、作乙女新月って書いてあるんですけど、チラシには、これは私のペンネームで、はい、私がちょっとそのベースのラインのドラマっていうかを書いて、しょうもないラブ、ね、おばちゃんのときめきのラブストーリーなんですけどおばちゃんだってときめいていいでしょっていうそういう話をちょっと脚色演出をして、小林秀樹くんという子に脚色してもらって、もうお芝居中心、はい、で2部はストリングスが入るんですけど、バイオリン4台にチェロとビオラとすっごい豪華な、いわゆる本当にオーケストラで弾いてるような
本格的ですね、
はい、方たちがバックと、あと中島ジョージさんという方がピアノなどで入っていただいて、あとでも言っちゃうとな、もし問題があるの、内緒の大物ゲストも出る、
おやおや、あ、サプライズゲストある、
サプライズっていうか、ね、はい、来るかも、
あ、かも、サプライズだからね、あるかもしれないかもしれない、
はい、なったり、
お楽しみに、
はい、まあそんなようなのがあります
ので、歌はどんなような、
歌はですね、昭和歌謡とか、
ちょっと
もうあるし、あとミュージカルソングもあるし、あとオリジナルで作っていただいた曲もあるし、
はい、
はい、 あとワシエちゃんの歌もあるかもしれないかもしれないというような、ね、はい、そんな盛りだくさんな感じでお送りしたいと思っています、
は
い、
ね、7月の、ね、9日10日という、ね、はい、2days ですか。
2days です。
すごいな。
ぜひぜひいらしてください。
はい、南青山のマンダラということでございましてね、まあ、詳しくはですね、はいはい、今のこの、はい、こちら、はい、そこホームページそこをクリックしていただければ、
は
い、
自然に出してもらえるの。
ゆうこさんのね、そこに、はい、
すごい、
はいは
い、すごい、
はい、そこでチェックしていただいて、
よろしくお願いします。
そうそう、もうすぐですからね。
すぐできるわー、嬉しい、ね、
まあでもこれはなんか、はい、なんか毎年やってるとか、なんかそういうどういうあれ、
ね、2年に1回のスタンスでやってるんですけど、うん、だから2年ぶりです、はい、
あ、そうですか、
はい、2年ぶりで5回目ぐらいですかね、
う
ん、もう
じゃあ10年
になるんですね。10年、7、8年にはなる、なんか、うん、そうですね、はい、ね、
へー、すごいですね。でもこうやって、うん、ゆうこ様、
はい、
ゆうこ様、ゆうこ様
よ、
ね、ライブ2016ということでね、もうそれはわしおちゃんファンはもちろんのことです ね、 ですね、
ぜひぜひお待ちしてます。
ね、まあ、そこではあんまりショッカーの話はしないと思いますけれど
ライダーというより
は、でもこんだけ仮面ライダーの話ってあんまりしないでしょ。でも
しないです。多分業界入って初めてこんなにライダーのことを話したの、
ね、うん、嬉しい嬉しい、
こんなに暴露したの初めて、
嬉しいです。
そうだ、僕それ過ごしたくてもうなんか22年目にして、うん、そうそうそうだ、ずっとね、ああゆうこさん来てもらってなんかライダーの話をしたいなとか、ね、うん、
はいはい、
中屋敷さんの話したいなと思って、そうです、
本当、
ね、なんか最近中屋敷さんにお会いになった
ら、そうなんですよ、ね、日光、うん、江戸村、
今日光ね、江戸村にいらっしゃいますけども、
は
い、
のあのお奉行さんのお芝居に出てらして、はい、この間のお芝居をやった熟女隊っていうのがあって
すごいですね
ちょっと
すごい舞台だな、
すごい響きが
熟女 5,6 人で鬼怒川温泉にあの行ったんですよ、あれに、あの、
はいはいはい、
旅行にね、うんうん、打ち上げで
当時じゃなくて、
そうそうそう
当時、
そう当時みたいなもんですよ、
打ち上げ、そう打ち上げよ、
でそこでなんかあの私の初恋の人がね、うん、ニコ江戸村に出てるんだけどって言ったら、みんなが見に行こう見に行こうって
言った
ら、それでみんな中屋敷さん見ちゃってこうやって
またかっこいい
からね、そうかっこいい、で写真撮っていただいて、うん、あの、うん、なんかとても、はい、あんまりゆっくりお話できなかったんですけれども、うん、
もうだって出演者だと一日江戸村だとこっち出たら今度は次の劇場があって、うん、何時からはこちらでお出迎えがあってとか、すごいスケジュールでね、うん、やるするから、うん、でも今だとね、そう中屋敷さんに会えるんですよ、江戸村行くと。
そうなんですね、うん、
結構ね、江戸村はあの最初できた頃から、うん、意外にそういった俳優の方が、あの僕ら特に特撮大好きな人間にとってはもう嬉しくなるような方たちが、うん、あの幹部としてね、いわゆる師範っていう形で教育というかね、あれするんで、あの先生みたいな形でね、あのいらっしゃるんですよ。初期の頃はあのウルトラセブンの、
うん、
桐山隊長もうやってた中山昌司さんがあのいらっしゃったりとか、うん、あと仮面の忍者赤影の赤影、
う
ん、坂口雄三郎さんがいらっしゃったりとか、
ね、豪
華、うん、結構ね、あと佐々木武さんね、仮面ライダーにも一文字早と、
はいはい
ね、
う
ん、今板橋で居酒屋さんやってますけども、
うん、あ、そうなんだ、
あ、行きましょうよ、
行きましょうよ、行きましょうよ、ぜひぜひ、
もうこれ先週も行ってきました、
そうですか、じゃあぜひぜひ今度、
そうそうそう、仮面ライダー三昧なお店ですから、
うん、そうですか、
ね、はい、だからそうやっていろんな方があるんですけど、うん、今行けば中屋敷哲也さんに、ね、
はい、
会えるし、
はい、
であのいろんなホールであのいろんなお芝居やってますけど、何時からここに誰が出るよっていうのが、ね、うん、行けば分かりますからね、うん、ぜひあの鬼怒川方面、日光方面行かれたらね、はい、うん、日光江戸村にも行って何の宣伝なんだ、
中
屋敷来た時に見ようかなで何よりも、もう近いところでは、ね、
ゆう
こ様よ、
ぜひ、
ね、7月の9日10日と、ね
はい、南青山マンダラ、
マンダラに、ね、はい、お越しいただきたいと思います、
はい、
さあということでね、あっという間に、
あっという間でした ね、 ね、
もうなんか駆け足でいろんなお話を伺いましたけれども、ね、こんなこんな形でね、またでも再会できて、
う
ん、嬉しかったです、
はい、こちらこそです。
じゃ最後になりますけれども、はい、じゃ今お聞きの、ね、ラジオを聞いている皆さんに、はい、一言メッセージをいただければと思います、
はい、ね、長い時間お聞きいただきましてありがとうございます、まあ、あの仮面ライダー初なんだね私っていうことが今、うん、ずっとこう紐解いてって、
本当だ、
なんかそっか、仮面ライダーからテアトルエコーにつながり、テアトルエコーから今の業界で、はいはい、なんとなくこう私って生かされてるってことは、
すごい、
そっからなん んだって今気づいちゃった。
すべての原点は仮面ライダーにあった。
だったのかもねって今思っちゃいました。はい、そんなことを気づかされた今日、はい、今日でございました。はい、はい、これからもね応援をぜひよろしくお願いいたします。
はい、はい、ということで今回のゲストは小林優子さんでございました。
ありがとうございました。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。はい、小林優子でした。7月9日10日南青山マンダラで待ってるよ、来てね。
はい、ということでなんかね、はい、嬉しいわ今日もう、テンション上がりまくりで、
私はずっとドキドキ、いろんな声を聞いて成長してるので、いろんな意味でドキドキ、山本志奈先生とか、ワシューちゃんとかも、キャンディーとかも、何でもです。
出るな出るな、
どんどん出る、洋画も出る、はい、は
い、キリがないんで、はい、前々回の、はい、ゲストさんのですね、サイン色紙プレゼントの当選者の発表です。
はい、はい、前々回若松俊英さんのサイン色紙です。
ブラックコンドル、
そうです、うん、大阪府のジュゲムさん、うん、そして熊本県のポリアベさん、うん、最後が長野県のデラウヤさん、以上3名の方に当選しました。
はい、おめでとうございます。お送りしますのでね、はい、楽しみにしててください、うん、そしてもちろん今回の、はい、小林優子さんのですね直筆サイン色紙も3名の方にですね、はい、差し上げたいと思いますので、熱き思いの丈をですね、書き添えていただいて、はい、はい、番組の方に送っていただきたいと思います。ということで、夏は本当ね、うん、いろんなイベントがございますけれども、いやなんだかさ7月がさ、
はい、
もうめちゃくちゃイベント、いやリハーサルだらけ、
もうイベントに向けての準備が、
そうそうそう、はい、7月31日にね、
はい、
川越でね、うん、アニソンヒーローズというですね、アニソンヒーローズザ・レジェンドっていうね、
はい、
水木一郎兄貴を筆頭にね、はい、山形由紀夫さん、石原慎一さん、風雅直人さん、それから、内江由香ちゃんとか、五条真由美ちゃんとか、早見健太郎さんとか、
すごい日朝とかそういうなんか特撮とかもすごい状態ですね。
さらにちびっこ向けに山野里子ちゃんとか、アンパンマンのドリーミングとか、もうそういうもうね、ストーリーボイスとか一挙に集まるね。
一挙に集まって
ね。だからもうちびっこ向けにはじゃあ一部二部にしようって。午前中はちびっこ向けにそういうちょっとね、ちっちゃい子が喜ぶ系なもの。で、夕方っていうか午後は水木一郎兄貴を筆頭に、我々が熱いやつを、みたいなことをですね、ウエスタ川越というね、川越からすぐそばにあるね、大きいホールがあるんですけど、ここでやりますので、これ見た方がいいよ。
そうですよね。なかなか集まることができない組み合わせ
が。そう、組み合わせが。他にもですね、はい、なんかレジェンドな方がいらっしゃるそうですよ。口笛はなぜ遠くまで聞こえるのでおなじみの石岡由子さん、
はい、
石岡由子さんといえばね、もう僕らの世代ではシャバダバシャバダバフーシャバラバサバラバシャバラバとかね、そういうこうもうスキャットの女王と言われている、はい、石岡さんとかね、はい、宇宙戦艦ヤマトの、はい、ね、川島和子さんとかね、そういった、ね、伝説の皆さんがですね、
はい、
これはもうね、プロデューサーの石原慎一さんならではの、はい、もうキャスティングでございますが、すごい、この辺の方が揃って、はい、やりますので、ぜひ川越にもお越しいただきたいなと、はい、だから皆さん7月は大変ですよ。もう9日10日はもう南青山マンダラですし、
はい、
ね、で18日はね、佐々木勲さんと品川でね、はい、ちょっとしたニコ生放送をやったりとかですね、
ですね、
やったりとか、そんなのもあって、ね、31日は川越と、
はい、
で、まあ、8月はもうアニメジャパンフェスティバル、ね、大変だこれということでね、はい、ですからやっぱりね、来ないとね、やっぱり共有できませんから、
で
一歩踏み出す、うん、でそこでだからこそ楽しめるその空気というのがありますので、ぜひいろんな場所にお越しいただきたいと思います、
はい、
ということは、ということはじゃないということで、今回はここまでにしとうございますが、お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。